毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の豊田貴です。この番組はスタジオに高校生をお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。今日の放課後ラジオは県立有馬高校吹奏楽部のお二人に入っていただきました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では改めてお名前からご紹介ください。
有馬高校3年生の小若源太です。
はい、
同じく有馬高校3年生の飯田啓太です。
はい、スタジオに小若源太君と飯田啓太君にお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
3年生ということは新3年生になるんですかね。
そうです。
おお、ということは今は、春休み中。
春休み中になります、ね、
春休みは小若君はどのようにお過ごしですか。
もう定期演奏会も近いので、うん、
はい、
部活部活っていう感じで。
そうなんですね。
ほとんど練習行ってる感じです。
どっか遊びに行ったりとかは
まだ今のところ
できてない。
できないですね。
あ、そうなんですね。飯田君はどのように春休みは。
私も同じく吹奏楽部に一生懸命なんですけど、
はいはい、
有馬高校にはもう一つの科の人と自然科というのがあって、農場当番というもので、うん、まだちょっと両方でいろいろとカツカツな状態で。
そうなんですね。どんな当番があるんですか、農場当番
って。僕の場合だと有馬高校の話になるんですが、一つが野菜、一つが草花、一つが果樹と緑になるんですが、うん、そのうちの果樹と緑をやっていて、今はブドウを育てるための、
はい、
テント張りみたいなものをしています、
は
い、
あ、そうなんですね。それはこう毎日作業というかお世話があるんですか。
毎日というわけではないんですが、はい、生徒同士で日を決めて、で、
なるほど、
ほぼ毎日来るようにしています。
そうなんですね。ローテーションを組んで一応毎日お世話できるようにしてると。
はい、
で、吹奏楽部の活動もあるし、
はい、
なかなか忙しいですね。
忙しいですね。
飯田君も遊びに、じゃあ、どっか行ったりとかは。
できない
です。できない。高校生最後の春休みですけどね。
そうですね。確かに。
ね、はい、まだ日数、学校いつからでしたっけ。
学校4月の8日から。
8日から。
学校です。
あ、まだ1週間あるから。
まあ、なんとか、
ま、ね、組み込もうと思えば
いけるかなっていう感じ
いけないこともないか。そうなんですね。じゃあちょっと忙しい毎日を過ごしていると、はい、まあ、その中でも今日一日にこう、ね、スポット当てて振り返って、まずね、印象に残っていることを聞いてみたいんですけど、今日振り返って小学校は何か出来事ありましたか。
今日は、うん、休みが少ないうちの貴重な一日の休みなん、うん、はい、だったんですけど、
はい、
まあ、課題をしようと思って、
はい、
机に準備をして携帯をいじってたら、
はい、
この時間になってしまったっていう感じ
やっちゃったね。
やっちゃいましたって感じですけど。
そうなんだ。午後からやろうかなと思ってたんですか。
はい、午後から、まあ、課題も結構
溜まってる
やろうかなと思ったんですけど、
じゃあお昼ご飯食べて、
はい、
まあ、午前中はお昼食べたらやろうかなという気持ちですよね、
はい、
まずはね。お昼食べて、いざ午後が始まったらちょっと携帯気になったので見てたら、あっという間に時間が経って、はい、これ夕方の収録の時間がやってきたと、はい、ということは今日課題は
課題、まあ、ちょっとはやったんですけど。
あ、ちょっとやったんですね。あ、よかったよかった。
あんまり進まなかったっていう感じです。
イメージとはちょっと違う一日を過ごして、はい、じゃあ今日収録終わったら速攻家帰って、課題の続きを、ね、
はい、
先生に怒られますから。
しないといけないなと
頑張ってます。
飯田君はどんな一日でしたか、今日は。
私は今日ちょうど農場当番があって、
うん、
でもうテントの張りをして、う
ん、はい、
でやっと疲れたなと思って家帰ってきたら。
はい、
知らない間にこんな時間
に知らない間にこんな時間に何があったんでしょうね、その間ね。
ちょっと弟と家で遊んでたら、なんかもう知らない間にこんな時間になってました
知らない間にどんな遊びを弟さんとしてたんですか。
弟さんがゲーム好きなんで、一緒に遊ん
でたら、一
緒に、
あっという間に時間が、
はい、ちょっと
知らない間に夕方になったと、
はい、
じゃあ今日収録終わったらそこ家帰って弟さんとまた続きを
しようかな
そう、ね、していただいて、
はい、
まあね、春休みですからね、ゆっくりのんびり過ごしていただきたいなと思いますけど、
はい、
で、お二人は吹奏楽部で今活動しているということですけど、
はい、
小涌君はパートは何をしてるんですか。
僕はフルートをやってます。
フルート、はい、なぜフルートをセレクトしたんでしょう。
あの楽器を1年生の時入った時に選ぶ時、うん、いろいろ吹かせてもらったんですけど、サックスとかトランペットとか、
はいはい、
あの全部振動するんですよね口が、
はい、
それが嫌で、
あ、嫌で、
フルートは息を吹き込むだけで音が鳴るんですよ、は
い、振動しないんですね、
はい、で、まあ、音も綺麗だし、
いいかなと、
いいかなと思ってフルートにしました。
それまで楽器の経験はあったんですか、中学校とか。
中学校実は全然吹奏楽部じゃなくて、
あ、そうなんだ、
陸上部だった
んで。おお、そうなんですね。
吹奏楽部は高校からなんですけど、
譜面読みとかどうでした？
あのピアノをやってたんで、譜面は読めて、
あ、なるほど、
そこはあんまり困らなかったかなっていう感じです。
スッとこう入っていけて、
はい、
でフルートが、まあ、ブルブル震えないようにブルブルがいいかなと、はい、
そうですね。
おお、そうですね。飯田君は担当は？
僕はチューバをしています。
チューバ、
はい、
なぜチューバを選んだんですか？
中学校の頃に吹奏楽部入ろうとなって、うん、トランペットや、うん、トロンボーンとかを吹いたんですが、
はい、
あの先生から、
はい、
あの私がとても小さな大学だったんですけど、うんうん、
はい、
なんか気づいたらチューバを吹かされていて、
はい、
あれってなって、
うん、
であの先生に聞いたんですよ、うん、こんなまだ小さい僕になんでチューバするんですかって聞いたら、音色がいいからって言われて、って思って、もうそのところからずっとチューバをしています。
うん、そうなんですね、はい、なるほど。でそれぞれ、ね、担当楽器をお聞きしたんですけれども、あの普段の練習でなんかこうしんどいな、大変だなということはありますか？国家君いかがですか？
あの学生式って言って、
学生式、はい、
学生式っていう役割があるんですけど、
指揮者の方ですか？
はい、あの合奏するときに、
うん、
みんなの前に立って、
うん、
あの曲の直しとかする役割なんですけど、
はい、
結構みんなの反応が静かな時とかは、なんか辛いというか、
ごめんなさい、
ちゃんと見てくれてるのかな、
通じて
る
のかなみたいな、
不安になる。
みんなは通じてるのは分かってるんですけど、
ごめんなさい。
謝ってるよ、
ちょっとあの、まあみんながこう元気ない時もあるじゃないですか。
そうですね。
そういう時ちょっと
孤独を感じる。
孤独を感じます。
ね、一人前に立って、ね、
一人で喋ってるみたいな。
そっか、もうちょっとこうレスポンスが欲しい。
あ、そうですね。
コールすればレスポンスがこう基本ですからね。コール&レスポンスで。飯田君はなぜ反応しないんですか？
あの声が小さいだけだと思います。あの声を出してるんですけど、
まあ、反応はあるんですけど、うん、まあ、
あんまりこう届かない。
はい、あの自分ちょっと声が低すぎて、友達からもよくあの、もう一回言って、もう一回言ってみたいな感じで言われるんで、ちょっとそういうことまで届いてないのかな。
ちょっと離れてるのかな、距離が、はい、あまり広すぎて教室が、
はい、
あ、まあ、そういう事情もあるかもしれないね。なるほど。飯田君は練習でこれきついな、しんどいなと思うことあります？
きついな、小赤君ほど大役ではないんですけど、チューバ吹いてて、なんだろう、なんかチューバといえばあの音全体を包む感じなんですけど、
うん、はい、
そのなんだろう、吹き方を変えるみたいな、うん、ちょっと高度なやり方がめちゃめちゃ難しくて、
あ、そうなんだ、
いつも悩んでます。
え、吹き方いろいろ種類があるんですか？
なんだろう、あの普通に吹こうと思うと、あの息だけで吹いちゃうんですけど、
はいはい、
音楽になるとあの腹圧とかお腹を力使って吹いたいみたいな、
体全体使って、
はい、
じゃあ息を吹き込む量を変えつつ、
はい、
いろいろ、そんなテクニックがあるんですね、
はい、
逆にこう楽しいなって思うことは怖くはありますか、練習した時に？
音楽はそもそも大好きなので、うん、あの部活やってて、
うん、
もうやめたいなとか思ったことは全くなくて、う
ん、一度もなく
普通に練習してるのも楽しいし、
はい、うん、
あの合奏してる時も楽しい、
うん、楽しい、そうなんですね。じゃあ練習も、まあ、ちょっとしんどい時はあるけど楽しい、全体的には、
はい、
飯田君は楽しいなっていうのはありますか？
僕はもう部活全体がもう友達としているので、
うん、
もう友達との仲もいいし、
うん、
演奏も大好きなんで、
はい、
もう吹奏楽部っていうところ自体で大好きです。
もうぴったりですね、
はい、
そうなんですね。あの吹奏楽部に入ってよかったっていう点は何かありますか？
あんまりこのいろんな人と演奏したり、
うんうん、
する機会って、まあ、バンドとかやってない限りあんまりないと思うので、まあ普通 普段過ごしててあんまりやらない経験をできることかなと思います。
部活に入らないと経験できないことがいっぱいありますもんね、はい、飯田くんはいかがでしょうか。
僕も小若くんと同じように、うん、あの部活吹奏楽部だとチーム全体でやるんですが、はいはい、なんかそのおかげもあって、うん、周りを見るっていうことができるようになって。
おー、なるほど。
あの教室クラスでの雰囲気はどうなんだろうって感じなんですけど、吹奏楽部では本当にめちゃめちゃ仲いいかなって感じです。
入ってよかった、
はい。
中学校の時は何をしてたんですか。
中学校の時は同じくチューバーして。
あ、そうなんですね、はい、中学校でもすでに吹奏楽部でチューバーで、
はい、
あ、そうなんですね。あの、まあ、春から新入生が、ね、入ってきますけれども、こう吹奏楽部に入りたいなという、ね、あの生徒さんもいると思うんですが、何かメッセージありますか。
有効吹部は先輩も、うん、後輩も仲が良くて、うん、みんな切磋琢磨しながら毎日元気にやってるので、うん、中学校で吹奏楽やってた人も、うん、そうじゃなかった人もぜひ、あの音楽好きだとかやりたいっていう人は入って一緒にやりたいかなと思います。
飯田君からもよかったらメッセージを。
あー、もう本音を言わせてもらうと、もうどんどん来てほしいです。もうどんな人でも、もうどんなになんだろう、音楽が好きだっていう思いさえあれば、うん、もう吹奏楽が続けられるので、うん、もうどんどんどんどん入ってきてほしいです。
大歓迎ということですね、はい、特にこのパートの経験というか興味ある人入ってほしいなっていうのはありますか。
本音を言うと、はい、今ちょっと UFO とかが欲しいかな。
UFO ニアムかな、はい、が少ない。
はい、
ちょっと。そうなんですね。甲賀君どうですか。
もちろんフルート。
あ、フルート
自分の楽器で申し訳ないんですけど、フルートも結構、はい、あの少ない方かなと思うんで。うん、
今何名
2人で。
あ、2人なんだ。
2人でやってます。
理想は何名欲しいですか。
理想、あの5人ぐらい。
5人ぐらい。
はい、
飯田くんがウィーって言ってますけどそれは何のウィーなんですか。
いや、もうちょっと、うん、そんないる。
あの音は綺麗な音でいいんですけど、うん、まあ、馬力があるかっていうとそうではない感じがするんで。
なるほど、
まあ、人数の
人数を増やしたいなと。
期待かなと思います。
飯田君はこう何名ぐらい入ってほしい。
もうできればあの全然オーバーしてもいいんで、8人とか10人とかもめちゃめちゃ大人数で来てほしいです
大人数で来てと、はい、いうことで、もう一つのパートがやたら多いなというぐらいでもいいぐらい。
いや、もう全然大歓迎です
大歓迎ですね。今部全体では何名なんですか、吹奏楽部は。
今25人
なります。25名っていうのは吹奏楽部としては多い方少ない方。
うん、まあ
ちょっと少ない。
少ない方かな。
ちょっと少ない方なんですね。じゃあ新入生の皆さん、ぜひね、
吹奏楽部にね、はい、入ってもらいたいです。
あの入りたいな、興味あるなという方はどうしたらいいんですか、吹奏楽部に。
有効の、うん、あの新入生の登校日とか、はい、あの入学式終わってからでも、うん、あの勧誘をやってるので。
あ、そうなんだ、はい、
それを見たら、うん、まず音楽室に来てもらって。
音楽室に行ったりですね。はい、
はい、
で入部届、
はい、
まあ、仮入部してもらってという。見学も OK ですか。
見学も OK です。もちろん、
ぜひじゃあ興味ある方は音楽室に、ね、行っていただきたいなと思います。そしてそんな有馬高校の吹奏楽の皆さんの定期演奏会が迫っていると、はい、いうことですね。では改めて日時場所を教えてもらえますか。
2025年の4月27日日曜日に、里の根ホールの大ホールで、うん、14時から、
はい、午後2時からですね。
午後2時から、はい、やってます。
お、今年何回目になるんですか。
今年ちょうど50回目の
記念ですね。
定期演奏会になってて、はい、あの記念すべき定期演奏会かなと思ってます。
今じゃあその練習を、はい、まあ、本番に向けて頑張ってるということですけどね。それぞれ聞きどころをお聞きしたいんですけど、小涌君から聞きどころありますか。
聞きどころ、
うん、
今年は、うん、まあ、いろんな曲をやるんですけど、
はい、
うん、まあ、洋楽が
多くて。あ、洋楽が多い。
まあ、僕が洋楽好きで、結構何趣味の、はい、趣味が入っちゃってるんですけど。
趣味が入った
洋楽がたくさん聴けるのが
洋楽楽しい
かなと。
例えばどんなアーティストの曲ですか。
カーペンターズとか、
あー、おなじみの、はい、
ジャズのシングシングシングとかもあります、
うん、はい、おノリのいい曲
がノリのいい曲です。
じゃ結構皆さんがこう聞いたことあるようなメロディーがたくさん演奏されると
、はい、あると思います。
イージャ君から聞きどころありますか。
最初にあるクラシックの部分で、うん、私がおすすめなのは、うん、フラッシングウィンズ、
はい、
フラッシングウィンズ最初から、はい、なんだろう、金管楽器の壮大な始まりがあるところが一番聞きどころなんで、
はい、
まあ、僕 の、 あのおすすめ、個人の意見と言いますか、
はい、でも最初からこうつかみがしっかりあるので、はい、そこから聞いてほしいということですね、はい、なんかこう構成とかあるんですか、何部構成とか。
2部構成で今年はやってて、例年通りだと3部構成なんですけど、今年か今年はちょっと変えてて2部構成になってます。2部構成で
50回目、まあ節目ということで何か特別なことをされるんですか。
今年は50回ということでゲストにの方に来てもらってて、
どんな方が来られるんですか。ゲスト
京都市交響楽団の首席クラリネット奏者の小谷口直子さんっていう方に来てもらって、一緒に
プロの方が
私たちと演奏していただきます。
どういったご縁で。
コンクール、あのコンクールの手前にあるレッスンの時に小谷口先生がたまたま空いていたのでクラリネットのレッスンに来ていただいたんですが、あの有馬高校吹奏楽部のクラリネットの方々の人柄が良かったのか、うんうん、
はい、
あの有馬高校のファンになったらしくて。
おー、すごい、いいですね。
4月27日の定期演奏会の話をしてたら、はい、小谷口さんがらその日空いてますよみたいになったこともあって、
すごい、へ
ー、で
たまたまじゃああったんですね、スケジュールが、はい、でいいよと、行きますよという流れで、
はい、
素晴らしい。
あの顧問の先生の後輩です。
あ、そういうのもあるんですね、
はい、
ご縁ですねこれもね、はい、じゃあ一緒に演奏もう練習はされたんですか、
は
い、
まだ、
あ、これから
一回も練習はないです。
じゃあいろんなもう技もそこでね教えてもらっていい刺激になりますからね。そういった特別なステージがあると、はい、あとはまあ当日のお楽しみと、
はい、
ということになりますね。ぜひね、あの定期演奏会ありますので、4月27日日曜日ですね、サトルの方の大ホールで開催されます、午後2時からということです。参加方法などはいかがですか。チケットとか。
チケットはもう完全無料で全席自由なので当日足を運んでもらって見ていただいたら嬉しいです。
わかりました。であの来てくれる方はメッセージここからいいですか。いただいて、
はい、今年は50周年っていう大きな節目でいろんな特別なステージも用意してプロの方にも来ていただいて演奏してもらうのでぜひあのこの貴重な機会に見に来てくれたら嬉しいです。
はい、飯田君からもメッセージよかったらどうぞ。
僕はもうちょっと中学生とか、うん、あの生徒の方々にどうぞ聞いていただいて。
あ、そうですね、あ
の有馬高校のサウンドっていうのをもう耳にも全部単語化できるぐらいに聞いていただいて、うん、
はい、
そして覚えて、うん、で有馬高校を考えてほしいなみたいな、ちょっとそこも考えて。
いいですね。有馬高校の吹奏楽部のこう特徴というかカラーは何かにもサウンドの
カラー、
どんな吹奏楽部。
青春の音ですね。
青春の音がする、
はい、
いいですね。ぜひこの生でねそれは楽しんでいただきたいなと思いますね。でまあお二人ね最後の高校生3年生にこの春からなったということで、これからの学校生活で楽しみにしていることを小若君何かありますか。
まあ全部の行事が最後の行事になっていくので、
はい、
文化祭もそうですし、体育大会とかも、あのもう3回しかないんですけど、
はい、
そのうちの1回として全力で楽しみたいなと思います。
ラストですね。じゃあ思い出もしっかり作って、ね、はい、楽しんでもらいたいと思います。飯田君はいかがですか。これから楽しみにしていること。
もう自分は人と自然科の農業祭っていうものがありまして、でもその農業祭は今年3年でも最後になってしまうので、そこで盛大に何だろう、もうどんどんあの買っていただいて、
買っていただいて、
はい、もうどんどんどんどん農作物買っていただいてほしいです。そうですね、
毎年人気ですもんね。
はい、もう地域の方々からも めちゃめちゃ愛されてるというか、ね、ずっと来てくれてるので本当に感謝です、
ね、特におすすめの農作物ありますか？
春は、うん、まだ熟してないんですが、うん、種とか苗がある、うん、売られているので、うん、どうぞなんか新しく作物、うん、家とかに広間があれば、うん、もう買って育ててほしいです、
うん、そうですね、お家で、ね、楽しめるということですね。日程も決まってるんですか？
日程は、4月の19日です。
4月19日ですね、はい、また詳しくは有馬高校のホームページ見ていただければそちらに載っていますのでね、公共交通機関使ってぜひお出かけいただきたいなと思います。まあ、今日もいろいろねお話をお聞きしてきましたけれども、このコーナーはですね最後に皆さんの将来の夢をお聞きしておりまして、ぜひ教えていただきたいなと。小川君は将来の夢いかがでしょうか？
結構ぼんやりしてるんですけど、うんうん、音楽、さっき言ったように、うん、音楽が好きなので音楽に携われる仕事がしたいかなと思って。
例えばどんなイメージがありますか？
例えば、うん、まあ、楽器屋の店員さんとかもいいかなと思ってるし、はい、なんか音楽の先生とかもいいかなと思ってます、うん、いいですね。
有馬高校でぜひ吹奏楽部の顧問になれるように頑張って、はい、はい、ください。飯田君はいかがですか、将来の夢？
僕もちょっと今のところ、うん、まだ完全に決まったわけじゃないんですけど、うんうん、楽器屋とか、
うん、楽器屋さんとか、
はい、なんか自分の好きな楽器作るというか、
お、楽器を作る、お、いいですね。
もう夢としては夢のまた夢なんですけど、やってみたいなっていう思いはあります。
どんな楽器作ってみたい？
なんだろうな、うん、ちょっとマニアックになるんですけど、うん、なんだっけあれ、バスなんだっけ、
バス
なんだっけ、うん、めちゃめちゃでかいファゴットよりでかいバス、なんでしたっけ、
なんでしたっけ、
バス、
あ、コントラファゴットとか。
コントラファゴット、バスついてなかったね。
全然ついてませんでした。すいませんでした。
コントラファゴット。それ大きいあれなんですか？なんかいろいろついてる。
木管というか、まあ、作りとしてはめちゃめちゃでかくて、どの楽器よりも最低音が出る
っていう。そうなんですね。ぐるぐる巻いてる。
はい、めちゃめちゃぐるぐる巻いてます。
それを作ってみたい。
はい、ちょっと一度でいいので、
おお、ぜひ実現してください。楽しみ、
はい、やってみたいな
思いが、はい、そう思ってるとできる、そこに近づいていきますから。
ありがとうございます。
ぜひ熱い思いを持って続けていただきたいと思います、はい、では最後にですね、リクエストナンバーをホームページで Spotify のプレイリストを貼りたいなと思いますけど、おすすめの曲を今回何かありますか？
カーペンターズの Close to You、
うん、はい、この曲は何で選んでくれたんでしょうか？
定期演奏会でカーペンターズのメドレーをやるんですけど、うんうん、その中に入ってるっていうのも一つの理由で、あと個人的に好きな曲なので。
そうなんですね。どこでカーペンターズを出会ったんですか？
親がそういう古い、うん、アーティストとか好きで、
そうなんですね、
CD とかも家にあったんで、うんうん、そこで知りました。
よく聞いてた子供の頃から、じゃあこの曲をということで分かりました、はい、飯田君はおすすめの曲はありますか？
自分は同じく定期演奏会です、うん、セプテンバーをや、はい、リクエストしたいです。
誰のバージョンのセプテンバー？
誰やったっけ、
外国の曲ですか？
はい、外国の方です。
あ、じゃあアースウィンド&ファイヤーかな、はいね、はい、来日する、というお話もありましたけど、この曲をじゃあ、はい、プレイリストにつけておきたいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
これも定期演奏会で演奏する曲、はいはい、吹いていてどんな感じですか？実際
めちゃめちゃなんだろう、軽快で楽しい感じが、なんだろう、考えるより体が動いて、
ノリノリの、はい、おぜひ定期演奏会でそのあたりも楽しんでお客さんに、ね、はい、いただきたいですね。今日の放課後ラジオの時間ですけれども、有馬高校から吹奏楽部のお二人にお越しいただきまして、部活動の様子、そして4月27日日曜日にあります定期演奏会第50回ということで、節目の定期演奏会のお話をお聞きしました。スタジオに小赤玄太君、そして飯田圭太君でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。